IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2024年5月第3週第4週の番組です。今期のですね、プロ野球、中日ドラゴンズは何を間違えたか、単独首位になってしまった時期がありましたけども、この番組 の、 収録日では、なんとか2位ですかね、今後だんだんちゃんと指定席にですね、ちゃんと戻るというふうに考えてるんですけども、おそらく交流試合明けた後ぐらいにはですね、ちゃんと戻るべきところへ戻ってるんじゃないかというふうに、考えてます。ファンっていうのはですね、別に強くても弱くてもやっぱり応援するっていうのがファンじゃないかなと思いますので、別に首位になってもいなくてもですね、いいんじゃないかということで、さて本題ですね。今回はですね、4月にですね、サピエから、サピエ利用している方にはメールが届いたんじゃないかと思いますけども、サピエ図書館で、2025年の3月にですね、のシステム改修で、その以降はリンクポケットで接続できなくなるよという、そういう情報が届いていると思います。でそれに合わせて信濃研修の方でもですね、ちょっとホームページでそのことについてニュースリリースが出てますので、ちょっとそれをまず読ませてみますね。
重要サピエのシステム変更、 TLS 1.0 1.1 無効化によるプレグストーク製品の影響について、2024年4月18日日頃より当社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。この度サピエを運営されている全国視覚障害者情報提供施設協会全未上協様から、2025年に波線3月に行われるサピエのシステム変更に関して連絡がありました。この変更は当社プレグストーク製品にも影響がありますので、下記の通りお知らせいたします。 1. 全未上協様からサピエのシステム変更に関する連絡の内容。全国視覚障害者情報提供施設協会全未上協様からサピエの個人ユーザーへの個人情報と資料の著作権を保護するため、2025年に波線3月にサピエ側がシステムを変更すること。具体的にはセキュリティのバージョン TLS 1.0/1.1、 暗号化通信を無効化して TLS 1.2 のみ有効にする旨の連絡が当社にありました。米印 TLS:インターネット上の通信を暗号化するための仕組み、通信プロトコル。2. プレクストーク製品への影響。1. プレクストークリンクポケット PTP1/Link。プレクストークリンクポケットの通信方式は TLS 1.0 のため、この変更によってサピエ側がプレクストークリンクポケットからの通信を受け付けなくなり、サピエデイジーオンラインサービスメニューでネット閲覧室の利用、図書や雑誌の検索、試し読みやダウンロードができなくなります。しかしながら、下記参考の方法で今後も録音図書の利用が可能ですので、ご参照ください。2. プレグストーク PTR3。 プレグストーク PTR3 は TLS 1.2 に対応しているので、サピエの通信を継続して利用可能です。小なりプレクパス。
止めますね。来年のですね、2月から3月ということになってますけども、暗号化の方式、インターネットのですね、通信やり取りする、経路上でですね、データを暗号化する、そういう仕組みが あるんですけども、それにはいくつかの、仕組みがあったりバージョンがあったりするわけですね。で現在 TLS という、仕組みのバージョンはですね、1.0 1.1 1.2、 それから、仕様上はですね 1.3 というのもあります。で今、1.0 1.1 の古いバージョンについて、はですね、使わないようにしようという方向になってます。もちろんこのバージョンが低い方はですね、先に作られた方で、当然ですね、世の中の常として脆弱性、要するにセキュリティホール欠点とか何かが見つかってですね、 で、まあ、上位バージョンでそういったことを解決していくということになりますので、まあ、上位バージョンの方がより安全性が高いということになるわけです。で、まあ、1.2 が主流なんですけども、1.2 を使うとともに、まあ、1.0 や 1.1 で接続した場合でも、まあ、つながるように、まあ、なってるわけです。今はですね。で、それをまあ、その来年の2月から3月にかけて、1.0 と 1.1 は使わないようにする。ということは、接続する機器の側がですね、TLS1.2 に対応してないと接続できなくなるということなんですね。したがって、リンクポケットの場合、例えばですね、
メニュー、オンラインサービス、右キー、決定。しばらくお待ちください。 APG に接続しました。オンラインサービスにログオン中。しばらくお待ちください。サピエ、サピエようこそ。
ということで、
前回の検索結果一覧、右キーまたは左キーで項目を選択。
接続が今の段階ではできるわけですね。これがですね、
キャンセル、
2025年の2月3月あたりから、使えなくなるということになるわけです。ただ PTR3 についてはですね、システムが新しい。リンクポケットはですね、もう発売からですね13年経ってるはずです。したがってまあさすがに古いということなんですね。で、単純にですね、まあソフト、まあいわゆるソフトウェア、ないしはファームウェアですね、レベルで、何か工夫をしたとしてもですね、対応できないんですね。もうハード的にも、それからまあ OS レベルでも、これ中に組み込み機器用の OS が入ってますので、まあそういったようなもの、例えば Windows CE とかですね、そういったもので動いてるはずですので、そのレベルでも難しいということじゃないでしょうかね。で、結局対応もできませんよ、不可能ですよということですね。で、それに対して PTR3 はですね、さすがに機器として新しい機器ですから、まだ十分に対応できますよということで、 PTR3 についてはですね、来年の2月3月以降もサピエに直接接続することができるということです。で、このニュースを見てですね、まあ、ニュースというよりは、まあ、サピエからのそのメールを見てですね、なんかリンクポケットが使えなくなっちゃうって聞いたんだけどっていう人が質問がありました。で、これはですね、使えなくなるわけではありません。サピエ図書館に接続ができなくなる。で、サピエのオンラインサービス全てが従って使えなくなるということなんですが、単純に言うとですね、プレクストークのこれ以前にあったポケット、プレクストークポケットと同じ使い方だったら使えますよということですね。リンクポケットがただのポケットに、なってしまうというふうに考えてください。したがってどうするかというと、それ以降はですね、まあ、仕方ありませんので、パソコン等を使ってですね、サピエ図書館に、そちらからログインして図書をダウンロードする。まあ一番、簡単なのはマイブックですね。マイブックを使って、まあ本体をつないでもよし、 SD カードを入れ替えてもいいんですけども、図書をダウンロードして、で、それをリンクポケットの方で、まあ再生するという使い方は全く問題ありませんよ、これまで通りできますよということですね。まあおそらく実際に調べたことはありませんので分かりませんが、私のまあ感覚としてはですね、質問とか問い合わせなるから推測するに、おそらくリングポケットを使って直接アクセスしている人よりも、マイブックもしくは独自にブラウザーでサピエログインしてダウンロードしてという使い方ですね、パソコンを利用してデータをダウンロードするっていう方が多いんじゃなかろうかと思います。まあ実際の数は分かりませんけど、おそらくその方がユーザーの数としては多いと思います。まあそういう方にとっては、基本的に影響がないということですね。いや、もちろん録音機能も何ら影響ありませんから、そういったものも使えるということです。まあリンクポケットじゃなくてプレクスのポケット、それ以前に出たポケットを使っている方にとっては全く関係のない話で、まあ今まで通り もちろんもともとサピアにはつながらないわけですから、今まで通り、サピアを利用する場合にはパソコン等でデータをダウンロードしてっていうのは変わらないということですね。で、プレクトの PTR3 については、同じように使えるということです。で、リンクポケットについてはですね、これまでもですね、オンラインっていうか、インターネットに接続して利用するようなサービスの関係ではですね、発売当初はですね、NHK のラジルラジルが利用できたんですね。だから NHK の第1、第2、FM、この3局をリンクポケットで Wi-Fi でつながっていればですけどね、接続することができた。で、それがやっぱり NHK の変更、仕様の変更でですね、ある時期から対応できなくなってしまったということになりました。だからやっぱりですね、機械の方だけがですね、問題なくて動作してて、故障もしてませんよという状態であってもですね、インターネットにつないだりとか、そういう最近の機器は、単純な動作ではありませんので、周りの環境が変わっていくことによって、これまで通りの機能では使えないということが出てくるわけですね。陳腐化って言ったらいいですかね。そういうことがどうしても起きてしまいます。で、こればっかりはしょうがないところなんですけども、どうしても視覚障害者の機器についてはですね、台数がやっぱりあまり出ませんから、どうしても商品サイクルが長くなるということは、特に最後の方に購入したい人なんかはですね、陳腐化してしまうような時期がですね、早くやってくるということになってしまうということになってしまいますけど、こればっかりはですね、仕方ないというか数の問題ですので、視覚障害者がですね、100倍ぐらいに増えればですね、数が事情は変わると思いますけど、多少売れたぐらいでは変わることではありませんので、しょうがないことかなと思います。ただですね、一方でこのリンクポケットとポケットですね、ポケットも含めてですけども、まだサポート期間、修理対応してる商品ですから、修理の方はまだ受付をしています。で、確かですね、ポケットの方が先ですけど、2027年の4月まで確か修理受付が可能だと思います。で、このリンクポケットも2028年の11月までは修理が、受けられますので、なんか調子が悪いななんていうことがあればですね、まだこの、例えばサピエに接続できないといってもですね、携帯型のものとしては、もしの検知ではないわけですし、エクストラのセンスプレイヤーは金額的にちょっと高価になるということ、あるいは、多機能で便利だということも言えるんですけど、逆に言えば多機能だから、ある意味では不便だということもあります。だからリンクポケットがいいっていう方はですね、あるいはプレクスのポケットですね、先代のそれがいいっていう方はですね、トラブルが出たら、早めにですね、修理をしていただく。で、 AC アダプターとバッテリーについてもですね、まだ販売をしています。これらはですね、各販売店、もちろんうちのマルシンテックでも販売しています。したがってそういったものもですね、調子が悪い、あるいはバッテリーなんかは消耗品ですので、そういった場合にはまだ購入ができますよということです。とにかくまだまだ使う気だったらですね、調子が悪い、トラブルがなんか出てるような状態だったら、早めに、修理してもらってくださいということですね。で、これ以外の機器はですね、基本的に例えばセンスプレイヤーとかブレイズ1なんかは今回の問題まだ対応できると思います。で、この、インターネットのですね、暗号化っていう問題について今ちょっと、説明したいと思います。で、インターネットを利用する場合にですね、暗号化しなければですね、途中で、要するに生のデータって言ったらいいのか、そういったものがですね、見られる状態 でインターネットっていうのはですね、専用線をつないで直接相手と、例えばサピエ接続することを考えるとですね、この例えばマルシンテックからサピエに専用線を1本引いてですね、接続すれば、セキュリティのことはあんまり考えなくてもいいわけです。ところがこの横浜からですね、サピエの サーバーが実際にはどこにあるのか知りませんけども、まあ、ここの隣の家にあるわけじゃ絶対ないはずですから、そこまで専用線を引いたらですね、かなりのコストがかかりますよね。そんなことで専用線を引いたらですね、まあ、世の中専用線だらけになっちゃってですね、とてもじゃないけども成り立ちません。で、インターネットっていうのは、まあ、お互いに手をつないで、そうすれば、まあ、例えばですね、ここからみんなが手をつなげばですね、まあ、手をつながなくてもいいんですね。例えば、伝言ゲームだと思ってください。隣の人にですね、なんか伝言して、それをずっと、切れずにずっと伝言する人がいればですね、例えば福岡にいる人にだって伝言が伝わる、横浜から。まあ、そういったような仕組みなんですね。で、まあ、混んでる感染があればそれを避けて空いてる方へ、まあ、遠回りになってもまあそっちを回っていく。まあ、インターネットの場合はあのデータの転送、まあ、光であれば早いですので、遠回りって言っても遠回りにあんまりなりませんけども、それをまあ地球レベルでやってるってことですね。したがって、例えばですね、まあ、さっきの伝言ゲームで言えばですね、例えば私のね、キャッシュ、あのクレジットカードの番号は 何番ですよなんて言ったのがですね、悪意のまあ第三者がいればですね、その人が中継するときに、あ、この人のクレジット番号は何番なんだって、確認することができてしまうっていうことになるわけです。みんながみんなですね、善良な人であればですね、それでいいんですが、まあ、そういうわけにはいかにいきませんので、そうするとその中間でですね、まあ、あの暗号化してですね、データが確認できないようにするっていうことが必要になってくるわけですね。まあ、そのための仕組みだと思ってください。だから、例えば、まあ、インターネットの通販でネット、ショッピングで購入するときにクレジット番号入力したいとかですね、そういったものも、まあ、今時はそれでも安心してとは言えないですけども、まあ、基本的には、経路上では暗号化されているから、まあ、安心して、入力することができるということですね。まあ、くどいようですけど、最近はそこが暗号化されていればいいという問題ではなくて、偽サイトを使って誘導させたりとか、あるいは人のパソコンにウイルスを忍ばしてキー入力したデータをみんな、まあ、ハッキングしていくとかいういろんなもの手段がありますので、それだけで安心とは言えないんですけどね、まあ、少なくともまあ暗号化してあるから、まあ、安心というよりは今時は暗号化しているのが当たり前と言った方がいいですかね。で、まあ、その暗号化のルールもまあ今回強化するっていう、まあ、強化するわけじゃないですね、強化された方の暗号化方式しか使えないくするということですね。古い少し 甘いとこがあるものは使わないようにするということなんです。
マイスタート、マイアクス、マイブック、マイディ、マイドク、マイエディ、マイファイ、マイメール、ファ。
で、この暗号化なんですけども、身近なところでもこういうところでも利用してます。利用してるって言ったら、まあ、利用してるのは全部インターネットで通信する場合にはもう基本的にそうなんですが、
マイスター、マイアクセ、マイブック、マイディック、マイドク、マイエディ、マイファイ、マイメール、ファイ、マイメールボックス選択1 OCN、
メールの送受信ですね、こういうところでもですね、同じようにデータがインターネット上行ったり来たりするわけですから、
操作、送受信、表示、環境、 E、 トップメニュー、アカウント、 メールアドレス、差し出、サーバー、ユーザー名、パスワード、サーバー設定、サーバーの設定の各受信サーバー、ポップの文字入力、ポップ OCN ね JP、
ですね、まあ、例えばこれ OCN の設定になるんですけど、まあ、他のプロバイダーでも、まあ、大きく変わらないです。
送信サーバー、SMTP の文字入力、SMTP、OCN、ね、受信サーバーのポート番号の数字入力、995。
この995とかですね、
受信で SSL 接続を使うの、切り替え、チェック。
例えば OCN の場合はいつでしたかね、少し前に、少しといっても、年単位ですけども、まあ、この SSL での送受信方式に全て切り替えますよ、まあ、他のプロバイダーも基本的には同じです。 ということで設定を変えないと送受信できなくなりますよという案内があってですね、してない方が送信できなくなった、特に送信ですね、送信できなくなったんですけどなんていう問い合わせが、あったことがあります。で、このポート番号とそれからですね、
受信で SSL 接続を使うの切り替えチェック、
受信で例えば受信の場合この受信で SSL を使うかとかですね、こういうとこが関係したわけですね。
受信サーバー SSL 接続の種類の選択自動判断、
今ここ自動判断になっています。まあ、マイメールの場合は基本的にここは自動判断でいいんですが、ちょっとここ開いてみるとですね、
自動判断 TLS 1.0、
ここにもですねやっぱり TLS 1.0
SSL 3.0
SSL 3.0
SSL 2.0 スタート TLS TLS 1.1 TLS 1.2
で出てくるわけですね。で、今問題になってた TSL の 1.0 1.1 それから、まあ、今後も使っていく TSL1.2 がこの中にもあります。だからメールでもまあそれらを利用してるってことですね。まあ、それらもしくはそれらに準ずるようなものを、
パスサーブ設定完了のサーブ 受信で受信送信サーバーのポート番、
送信サーバーの方もそうですね、その、プロバイダーによっては先に受信の方とかですね、両方同時にやれなかった時もあったんですけども、
送信で SSL 接続を使うの切り替えチェック、送信サーバー SSL 接続の種類の選択自動判断、
これも開ければ開けば同じような設定値があります。まあ、送受信ともにですねこう暗号化しているということですね。まあ今では OCN だけじゃなくて他のプロバイダーもですねほぼまあ、この方式送信受信ともに、まあ、暗号化方式を使って暗号化して送信する方しかもう認めませんよと。
送信で SSL 接続を使うの送信サーバーのポート番、
このポート番号を見ればですね、今
送信サーバーのポート番号の数字入力465、
今465になってますけども、まあ、例えば SMTP 認証というものだけの場合には確か587だと思いました。全てじゃないです、例外がありますありますけど、まあ、基本的には587、その前のですね全く暗号化もしてない、SMTP 認証というのも使わないなんていう時にはですね、確かここは25だと思いました。だからまだですね、この25というポート番号で SSL を使わないで送信しているなんていうところもですね、100% ないとは言えませんけども、もう多くのところがですね、まあ、この方式に変わってる。
受信で受信サーバーのポート番号の数字入力995、
受信の方はですね SSL の場合は995を使うことが多い。まあ100% そうだとは言わないです、例外もありますけども、ここもですね、もともと受信の場合には認証 POP3 の場合はやっぱり ID とパスワードの中で認証してましたので SMTP 認証ってないんですけども、暗号化してない時はですねここが確か110というポート番号を使ってました。だからまだそれらの数字になってる人はですね、まあ、暗号化方式を使ってないっていうことになるんですけども、おそらく、少ないんじゃないかなと思います。ほとんどのところが、900受信の場合は995ですかね、ここで、SSL を使うということ、SSL 接続を使うというのとこのポート番号はセットだと思ってください。まあ、送信の方も同じですね。まあ、そういうふうになっているはずですので、ひょっとしたらそう言われれば少し前に、なんか急に送信やなんかができなくなってなんか変えた覚えがあるな、あるいは詳しい人になんか変えてもらった記憶があるななんていう方もあるんじゃないかと思います。
パスサーバーのセット、
これがいわゆるメールの方ですね。
パスメール終わりデスクトップ、
それからまあ、ホームページの閲覧もですね実は、経路上のデータが暗号化されてる場合とされてない場合が、まあ、こちらの方はされてない場合もあります。で、気づいてる方は気づいていると思いますけども、最近ですねホームページの URL ですねに https://っていうふうになってるとこが多いんじゃないかと思います。以前はですね http コロンだったわけですね。それが最近は https まあ、これはこれもプロトコル、やり取りの手順を示してますので、この HTTP というのもの一つですので、まあ、その方式なんですけども、 HTTPS の S はですね、まあ、暗号化されていますよ、セキュリティレベルの高いページですよというふうに思えばいいと思います。実際には何の S か知りませんけども、忘れましたけども、まあ、基本的にそういうふうに考えていいはずです。
マイスタートオープン、
例えばですね、
マイアクセス、ネットリーダー、ネオモード、クイックアクセス。
じゃあですね、ここでですね、例えばですね、
アドレスの文字入力または選択、
高知システム開発 の、 ホームページちょっと開いてみましょうか。
http://www.aoknet.com
今手動で入力しましたけども、高知システム開発のアドレス http://www.aoknet.com で入力しました。これちょっと開いてみますね。
高知システム開発、
今ですね、わざと HTTPS じゃなくてですね、 HTTP の方の URL を入力しました。で、実際に開いてるホームページの URL どうなってるか、
メニュー、コードのアクション、ページのページタイトルとページの URL をコピー、
ちょっとこれをコピーして、
このページのページ URL コピー、
これを確認してみますね。
無題1、貼り付く、https://www.aok-net.com/top
になってます。ですね、http://というふうにですね、暗号化されてない方の URL を入れてもですね、暗号化されてるページを持ってるところは基本的にですね、そっちに リダイレクト、そちらに切り替わります。したがって実際につながるのは https://の方ですね、になったってことです。これがですね、
空業、暗号化
されてないところ、例えばですね、
アドレスの文字に http://www.marusinte.co.jp マルシンテックの方、
ですね、横浜にあるマルシンテックっていう零細企業 の、 ホームページですね、ここはどうなってるか、
メニュー、オープン、コンテコア、ページタイプ、ページの URL をコピー、画像のページのページ URL コピー、
HTTP コピーしましたね。
分、貼り分、 http://www.marusinte.co.jp/、
まあ、マルシンテックは基本的にまだセキュリティ化してませんので、セール化していませんので、ここは昔の URL のままなんですね。要するに暗号化してないということになります。まあ、ある別に言い方すれば、ここのサイトは、まあ、さっきの高知システムから比べれば危険度が高いということになります。ただ、まあ、マルシンテックの場合はですね、そのページ上で何か入力する、例えばクレジット番号の番号を入力するとか、そういうことは全くありません。基本的にはホームページの情報を閲覧するだけのページですので、まあ、それほどセキュリティを考える必要はありませんから、まあ、こんなふうになってますけどね。まあ、こんなふうに身近なところでも、セキュリティということについてはですね、だんだん上がってきてですね、まあ、我々にとってはセキュリティレベルが上がったことで使いにくくなることもたまにありますけども、まあ、こういう環境になっているということですね。ありがとうございました。
IT 情報アップデート、講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック、電話番号は 045-439-3855、 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。